マルタとマリア共にイエス様を信じ、イエスに仕え、そしてイエスにとても愛された姉妹であります。彼女たちにはラザロという名前の兄弟がおりました。そして今日の福音書はその兄弟ラザロが病を患い死んだところから始まっています。皆さんマリアというとまず最初に思い浮かべますのはイエスの母マリアだろうというふうに思います。一番有名ですよね。聖書の中にはその他にマリアってたくさん出てくるんですけど、多分2番目によく知られているのが、これ私の想像ですけど、マグダラのマリアかなというふうに思います。マグダラのマリア、どことなく影がある女性、そんな印象をお持ちなんじゃないでしょうか。いろんな芸術作品のモチーフにも用いられているのがマグダラのマリアであります。今日のマリアはそうした目立った点というものがこれといってなくて、どちらかというと控えめだったせいか、今一つ知られていないマリアです。でもぜひ覚えておきたいもう一人のマリアです。このマルタとマリアの姉妹のことは、今日私たちが読んだのはヨハネ福音書なんですが、もう一つルカの福音書にも登場いたします。先ほど子どもたちにも話したんですが、彼女たちはベタニアというところに住んでいて、ベタニアというのはエルサレムから、比較的近いところにありましたので、どうもイエスはこのマルタとマリア、そしてラザロ、この家を拠点にして、エルサレムに行きながら宣教活動をしていたようであります。マルコ福音書とマタイ福音書にはマルタの名前は出てまいりません。さてイエスが今回彼らのうちにやってきたのは、ラザラが息を引き取って墓に葬られ4日目のことだというふうに書いてあります。遅かったわけです。手遅れだったんです。で、そのあたりの気持ちというのが今日の福音書にも出ていましたですね。主よ、もしここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうに。2回この言葉が繰り返し出ています。1回は21節のマルタの言葉、そしてもう一つが32節で今度はマリアの言葉として同じこの言葉が出てくるのです。せっかちでせっせと海外しく働くマルタ、一方じっとたたずみただただイエスの話に聞き入っているマリア、二人の姉妹の特徴違いを聖書はこういうふうに表していますが、ラザロ、兄弟ラザロが死んだ時はこの二人が同じ気持ちでそこにいるということに気づいていきたいのです。イエス様、もしあなたがここにいてくださったら助かったのに、こういう、なんていうんですかね、悔やみですかね、悔しさですかね、もっと言うなったら、イエス様、なぜもっと早く来てくださらなかったのですか、残念でなりませんと、こういう気持ち、むしろこちらの方が本音だったかも分かりません。本当だったら助かったかもしれないのにという心残りが、あった。そのためにマルタもマリアもラザロの死を受け入れることができなかったのです。この気持ちが 共通してマルタとマリアの中にくすぶっていたわけであります。それが病気であろうと、あるいは事故であろうと、身近な人の不慮の死というのは大変受け入れがたいのであります。助かるかもしれない、そういう手立てがあったにもかかわらず、それが果たせなかったりすると、なおのことこの後悔の念というのが抑えがたいわけです。マルタとマリア、性格こそこの二人両極端に異なっていましたが、人間の死、兄弟ラザロの死に面した時、そうした性格の違いというのは全く問題にならず、すべての人の思いをこの出来事は、この悲しい出来事は一つに結ぶのです。二人とも揃ってイエスに残念ですという気持ちを伝えたのでありました。そしてその時イエスはマルタに一言こう言いました。あなたの兄弟は復活する。おそらくそれはとても冷静な一言だったと思います。その後イエスは多くの人が泣き悲しんでいるのを見て興奮するんですけど、心に憤りを覚えてという言葉がありましたね。こう湧き起こるようなこう大きな感情が起きるんですが、あなたの兄弟は復活する、この一言を言った時は冷静な一言だったんじゃないかな、そんなふうに私は想像するんです。そしてこの言葉を聞いたマルタ、おそらく少し間があったと思うんです、返事をするのに。マルタはそのイエスの言葉を聞いてこう答えます。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。これユダヤ教の信仰にのっとった、模範的な答えと言っていいでありましょう。ファリサイ派が教えているユダヤ教では、キリスト教のように復活を信じる信仰がございます。それをマルタはちゃんと教科書的に立派に答えたんですね。存じております。そのことは先生私も知ってます、分かってます、こう言ってんでございます。人とお話ししているときに相手が分かってる分かってる、こういうふうに応答を受けることがありますが、そういうふうに一生懸命こちらが説明して分かってる大丈夫だからっていう言葉を聞いたとき、本当に分かってんだろうか、こんな気持ちにさせられることはよくありますよね。私たちが分かったとか知ってるって言ってますけど、実のところ非常に頼りない、いい加減なところがあります。教科書的に正しく答えられても、それで分かっているということには実際にはなりません。マルタもそうでした。イエスがあなたの兄弟ラザロは復活する、この言葉をマルタはイエスが意味するレベルでは理解してなかったんです。これと同じことは私たちにもそのまま当てはまります。私たちもマルタのレベルでしか復活を理解していません。すでに4日経過して、 体が腐敗して匂い始めた時にイエスはこの一言、イエスのこの一言を聞かされるとしたら、それはちょっと待って、そのまま受け入れることができないというのが正直な気持ちではないでしょうか。ですから私たちもマルタと同じように、あ、先生確かにそうですよね、終わりの日に復活っていうお話は教会行ったら教え言ってますので私も知ってます、これ以上のことを言うのは難しいです。私たちの信仰がこの一言で試されている、まあ、そんな気持ちにもさせられるのです。イエスは次にマルタに言います。私は復活であり命であり、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。マルタもここでイエスに信仰を試された、このように言っていいと思います。今日のこのイエス様の一言は、命というものをどう理解するか、どう考えるのかについて全く異次元の見方をしている、示している、このように、申し上げたいのであります。命について考える、自分の生と死について思い巡らす、毎日忙しい生活の中で人はあんまりこういうことしません。私たちはこうして日曜ごとにイエスと向き合い、聖書を学び、命について死について多く考えます。そのために御言葉を聞いて時間を私たちは費やしますが、普段はですね、あまりそんなことを意識しないんです。考えるとすれば、生と死について私たちが普段考えるとすれば、せいぜいこの世に生きるものとして、まあ、考える、あるいは人間社会の中で生きる一人として命と死を考える、まあそのレベルでやりましょう。もっと具体的に言うと、健康については誰もが真剣に考えます。私は健康について考えるということも、生きるということを考える上で欠かせないことだというふうに思います。では死についてはどうでしょうか。死について考えるとなると、葬儀をどうするかとか、遺産相続はどうしようだとか、こういった事柄が、まあ、死について考えるということだと思ってしまう部分がありますよね。それ以上のことをなかなか考えようとはしない。その点、聖書と向き合った時にもっと深く命について、死について考えることができるんであります。なぜできないのか、それより先を考えようがないからであります。死について考えると言われたって、一体何考えたらいいか、考える術が私たちないんです。ですからマルタも知識として知っていることを教科書的に答える以上のことはできなかったんですね。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、この言葉に出会った時、これは私たちが持ち合わせてはいない全く異なった命の見方がここにある、そういうことをイエスはこの言葉で示してくださっているんです。生と死のパラダイムシフト、それがここで起きているんです。社会的に、あるいは医学的に 生物学的に命について考える、学術的に研究をする、そういうことだったらば、もう知り尽くせないほどたくさんの意見があり、本にもなっていて、そういうものに私たちも身近に触れることができるんですけど、今日のこのイエスの言葉は、そうした社会学、医学、生物学、学術的な研究、それらのどこにも当てはまらない言葉なんですね。扱いようがない言葉なわけであります。なぜできないかというと、ここでパラダイムシフトを起こして死について考えようと思ったら、鍵がいるからです。扉を開ける鍵がいるんです。鍵がなければそこへと入っていけないんです。で、その鍵というのが信じるという鍵でございます。信仰という鍵を受け取ることでパラダイムシフトが起きます。人間の知恵が及ぶ領域を超えていくんです。そして生と死を見つめることができる。ここから先へはいけない、そういうふうに私たちは思い込んでいるんですけれど、その向こう側へ、悲願から、死願から悲願へ、向こう側へと至る道は信仰という鍵があるとたどり着けるんです。キリスト教に限りません。宗教が、宗教の言葉で語る世界というのは、この信じるという鍵を手にすることなんですね。この鍵を手にして生きる、そして死ぬことを考えようとするのが宗教です。命を見つめたとき、難しいので世間の常識以上にはなかなか考えが及ばない私たちなんですが、そこでとどまってしまう、そこでストップしてしまうのではなくて、新たな突破口を示して自分の命やその神秘や深みについて語ることができるようになるであります。もっともイエスはキリスト教とか仏教とかユダヤ教とか、そうした宗教と名付けられた狭い枠組みの中では語っていません。そのことはこのラザロの復活のお話からもよくわかると思います。そんな宗教のような回りくどい言葉ではなくって、もっとリアルに、もっと直感的に、生々しくイエスは命について語るんであります。私たちは信じるという鍵を持たずして入り込むことができない領域へと、イエスはやすやすと入り込んでいって、命の深みと命の神秘についてここで語ったのです。死んでも生きる、イエス様は今死から命を眺めています。死んでも生きる、それは私たちにはできないことです。私たちは生から死を考えます。それしかできませんが、死んでも生きるというこのイエス様の言葉は、その逆だってできるんだということを教えられているのです。死が全ての終わりだと勝手に決めつけてはいけないんだ、こういうメッセージをいただいているんです。 すべての命をお作りになった神様がいて、その神様と私たちはつながっている。命を与えてくださったお方と与えられた私という関係でつながっている。そこを結ぶこの絆のことを聖書は愛と呼ぶのです。そのことを信じていったとき、パラダイムシフトが起こるのであります。この世の中のしがらみや枠組みを突き破って、命というものを新たに捉え直すことができるのであります。イエス様はラザロの復活の出来事によって、マルタとマリア、この二人をそこへ招いておられます。今日私たちもそこへ招いていただいております。私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。この神秘の言葉には、私たちが未だ知らない神様の大きな命が満ち溢れているのです。お祈りいたしましょう。恵みの神様、私たちは何も知りません。知っていると思い込んでいますけど、命のことについて何も知りません。この神秘を今日のイエス様の出来事で私たちに、私たちが持っていない新たな見方を与えられました。どうぞあなたとつながりながら、限界を自分で決めてしまうのではなくて、その向こう側へと信仰によって私たちを至らせてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。